Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和4年7月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で、そして文豪の墨田隆平です。今夜7月20日ですね、もうすでに私の初めての処女作になります。初めての処女作っていうのもまたね、重なってしまってるんですけれども、墨田隆平のラジオと憲法、山菜ブックスから本日発売になりました。このラジオ自体はですね、今実は7月18日の午前10時半頃に撮っております。はい、京都は7月16日が祇園祭の宵山で、で17日に山鉾巡行、今年はだから3年ぶりですかね。はい、例年通りの山鉾巡行が行われまして、であとは後祭りを残すばかりとなったんですけれども、その前に重大なお祭りがございますよ。はい、それが私のこのラジオと憲法観光記念トークショー&サイン会ということで、この後というのは、ごめんなさいね、時空飛び交って、今放送収録しております。7月18日、今はまだ午前中なんですけども、この後午後からイオンモール京都で、トークショーとサイン会を行うということで、ちょっとね、私ドキドキしてるんですけれども、すでにもうですね、ツイッター見てますと、この番組のリスナー気が早い、9時半頃に到着なさってる方、天然さんとか、9時半頃到着なさってて、で、森山塾さんも10時前に、はい、森山を出発なさってまして、12時半会場、13時開演ですかね。で、もうね、先行予約で予約いっぱいになりまして、ね、絶対席もあるんで、そんな急がなくてもいいんですけれども、はい、皆さん早く出発していただいて、もうね、嬉しいんですけれども、なんとかね、盛り上げたいなと思ってるんですけれども、今年は祇園祭り行かれましたか、佐山さん。行ってないですか？行ってないですか？若いんやから、なんか女性と行ったりとかないの？ないの？私ね、今年祇園祭り久々にその家族、友達家族も一緒に行ったんですけど、で、宵山にね、で、宵山の朝ですよ、7月16日の朝に、この曲、KBS 京都のテレビの方、肝入り、番組に急遽、出演することになりまして、というのも、私が出る週ではなかったんですけれども、本来、祇園祭りの、その、宵山の、鉾とかね、山とか鉾とかを中継するゲストコメンテーターの方が、出れなくなっちゃって、ご都合で悪くなって出れなくなっちゃって、で、それで急遽前日に私のところに電話がかかってまいりまして、すみません、明日空いてますかと。ああ、全然午前中やったら空いてますよって話で、肝入りで祇園祭りの山鉾の中継をしてくださいませんかと言われまして、僕は何でも安請け合いするタイプなんで、ああ、いいですよと言いまして、でちょうどね、浴衣もね、着たかったんですよ。この夏一回だけ、木舟に行った時に来たんですけれども、他に着る機会ないなとか思ってたんで、あ、そうかそうか、テレビでなかなか浴衣姿で出ることもないから、あ、これはいいチャンスやなとか思って、そのお父さんお母さん、お父さんの浴衣なんですけども、それを用意してもらって、で、帯は何がええみたいなことをお母さんに言ってもらってっていうことをしてたんですけれども、なんかいろいろね、 KBS のその肝入りの中でもいろいろあったんですか、スタッフの中で、隅田はほんまに大丈夫かとか僕プロデューサーが電話かかってきたんですけど、さすがにそのね、いきなり言うたら京都の祇園祭りというと一大イベントじゃないですか。で、山鉾巡行はずっと KBS 京都で生中継してましたけれども、その予告編のような番組のね、生中継を中継したことない私に委ねるっていうこと、多分なんかいろいろあったんでしょうね、議論があったみたいで、しばらくしてまた電話かかってきて、あ、すみなさん申し訳ないです、スタジオ出演にしていただけませんかと。で、僕はもう浴衣着る気満々になってるから、スタジオも浴衣で出ていいですかと言ったら、ちょうどね、その日は木本さんお休みで、司会が増田岡田の増田さんだったんですけども、増田さんとアシスタントの伊佐川さんが普通の あの浴衣じゃない衣装しかないので、隅田さんもちょっとあの浴衣をやめていただけませんかみたいな、なんかね変な感じで、僕が出たい言うたわけじゃないですよ。もともとこういうの多いんですよ。僕あのね本にも書いてます、ラジオと憲法にも書いてます、TBS 日曜劇場グッドワイフ常盤貴子さん主演のこのドラマ出た時も最初に声かけてきたのは、ね、TBS やったわけですよ。そやのに途中からなんかねあの僕が乗り気になりすぎてあのちょっと、ロケの日変わりましたとかいろいろなねこうハードルがねいろんなハードルが障害が用意されているような展開になったんですけども、今回も同じパターンでいろいろなんか気を使って声かけたから何かしら呼ばなあかんみたいな空気になって、うん、でなんとかちょっと今日はあの浴衣はちょっと勘弁してもらえませんかまだみたいなこと言われてあのスタジオ出てたんですけど、でもねほんまに中継受けんでよかった。あんなもんねできるもんじゃないですよ。うん、なんかねあの月鉾とかのね、まあいろいろあるんですよ。歴史である月鉾やなんか山とか裏で山やとかいうとこをね回って、であの実際に中継したのはその山鉾巡行メインのね17日のその放送のメイン司会者の梶原さんなんです。アナウンサーのあの方が中継変えてたんですけども、そらそうじゃないですか。でまあまあ梶原さんもそら、ね、もうそのメインの司会者ですからもう慣れたもんで、前日にそれ前倒しになったとしても流暢にもう知識も全部入ってるわけですよ。祇園祭の歴史、それぞれの山の歴史、鉾の歴史頭に入っててあの話さはるわけですけれども、あれを僕にやらされてたらほんまにえらい放送事故になったと思うんですよ。で実際僕ねそのスタジオで、隅田さんあの祇園祭りの思い出なんかあるみたいなこと増田さんに振られたら、ほんまねあのないわけですよ。僕なんてこのラジオでもよう言うてる、高校生の時にグループで55かな66ぐらいかな、あ男子校行ってて女子校のねグループと初めて祇園祭り行った時に、彼女でも何でもないわけですよ。でもそこにいた一人の女の子にこの浴衣の帯に、このうちわをこの帯に刺してって言われて、こう刺すだけでドキドキしたと。でまあその女の子がまあ可愛らしい武蔵丸みたいな顔をしてはって、可愛らしい子やったいう話をそれぐらいですよスタジオでしてたんは。あれをで中継で山歩行のね歴史を説明せなあかん時にそんな話してるようではねダメじゃないですか。あと僕が言えるとしたら、その祇園祭の時に、それが高3の時かな、で高2の時も、高2の時はねまあ男ばっかりで行ってたんですけれども、で鈴木くんっていうね僕仲いい友達がいて、そこお寺なんですよ。そこはいつも祇園祭はその鈴木くん家に泊まってたんですけど、で、5、6人かなみんなで泊まろう言うて行ってて、まあ今年も結局男ばっかりやったなと、女の子と行こうとかって画策してたにもかかわらず、まあ今年も男ばっかりやなって言ってたら、その中のひどいの新田くん、このラジオで落成の話でよく出てくる新田くん、奈良の新田くんね、新田くんだけなんかそわそわしてて、どないしたん新田って言ったら、いやごめん実は俺ちょっと女の子とあの行くねや今日はとで、あの祇園祭は単独行動して、夜はその鈴木くん、年男って言うんですけど、年男家帰るから、うん、あの多分僕遅なると思うから先寝といてとか言われてうわ腹立つなーとか言って、ほんでまあまあまあね、もうじゃあほな行って頑張ってきてって言って送り出して、で僕ら残りの男5人ぐらいで祇園祭うろうろうろしてて、でなんかねお店とか入って、ほんでいろいろまあ喋りながら、まあ、腹立つなーと、一体今頃なんか女の子とデートしとんねやろなみたいなこと言いながら、あほんででもね男ばっかりは別にやることもないね、で、まあ夜のもう10時ぐらい、もっと早いかな、早い時間にもうあの鈴木くんのお寺に戻ったんですよ。そしたらね玄関にもう新田くんのスニーカーがあるわけですよ。あれ新田早いなぁ言ったら、新田くんがねその年男の部屋でね、あの無然とした表情で座ってまして、どないしたん今日女の子と祇園祭り行く言ってたやんって言ったら、いや実はその子とあの大丸でね、あの市場から住む大丸があるんですよ、大丸の前で待ち合わせってことになってたと、うん、でその大丸の前で待ってたんやけれども、待てど暮らせどその女性がやってこない、女の子がやってこない、で何時間か待ったんかな、ほんで、会わずに会えずにもう一人帰ってきたと。大丸でずっと待ってたの、あの大丸、うん、あの市場烏丸のって言ってて、市場烏丸やん、うん、市場から市場ん市場烏丸かなとか言って、うん、でどの辺、あの新京極の近くのとか、寺町のとこ、寺町の大丸を言うてるって、 うん、そうそう、寺町のあの烏丸通り、あ、越城烏丸の大丸ちゃん、いや、あれ、藤井大丸やでって言って、これもう京都の方分かると思うんですけど、大丸とまた別に藤井大丸というデパートがあるわけですよ。新田くんは大丸前で待ち合わせをずっと藤井大丸で3時間待ってて、そのまま一人ぼっちで、敏夫くんの家に帰ってきたということがございまして、まあ、祇園祭りの思い出このぐらいなんですよ。ね、その鉾町ね、中継で行ってて、そこのなんか保存協会のね重鎮とかがいらっしゃる時に、まあその話聞く分にはできるかもしれないんですけど、自分の方にねこうマイク向けた時に話できるのが新田君の話と、で武蔵丸にいた可愛い女の子の話やったとしたら、ちょっとそれはねやっぱり受けずによかったなと、皆さんもあまりね安請け合いはせん方がええかなと思います。それでは行きましょう。隅田隆平の蛤御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優で、そして今日から文豪の隅田隆平でございます。今夜は私のラジオと憲法ですね、この本の出版記念トークショー&サイン会の模様を後ほど聞いていただこうかなと思います。7月18日にイオンモール京都のコトホールという会場で、公開収録をやらせていただきましたんで、ゲストは塩田武さん、塩田さんのお名前のおかげで、なんと100名先着100名って言ってね募集してたから、ね、先着 100名って限定感を出しときながら100名埋まらへんかったら塩田さんにも恥かかせて悪いなと思ってたんですけど、まあ主に恥かくのは私なんですけれども、そしたらもうね早いこと皆さん先行予約していただきまして、もう予約終了完了というふうに報告を受けておりまして、今はこの何度も言いますけれども、今私が喋っている現在7月18日の午前まだ11時前ですかね、これから私イオンモール京都へ向かうということになるんで、この後どうなるのか、イベントの進行としてはね、せっかく、わざわざ足をね、お運びいただいて、ね、本を買って、参加してもらうという条件になってますんで、その方のために、ね、そういう人たちのために、もうそこ限定の、ね、トーク部分も用意せなあかんなと思ってるんですけれども、どの部分を放送で使って、どの部分を、まあね、その限定にするのかっていうのは、まだ、佐山さんと一緒に考え中なんですけれども、今決まってるのはとりあえず、オープニングアクトは、カミソリ負け弁護士軍団という、最初ちょっと考えてなかったんですよ。長谷川くんと大谷くんに前説をしてもらおうと思ってたんですけれども、この本のこのイベントの予約フォームのところにいろいろメッセージを書いて送ってくださってる方がいらっしゃいまして、その中で意外にもですね、カミソリ負け弁護士軍団待望論がございまして、サイキックの回も面白いしね、ゲスト回もいろいろ柳田さんの回も好きですけれども、でも普通の長谷川くんと大谷、長谷川さんと大谷さん海外いいですとか、田中さんもっと出てほしいですとか、そういうなんかカミソリ負け弁護士軍団待望論が実はあるということで私気づきまして、それで前説からなんとオープニングアクトに昇格いたしました。ただこれが放送されるかどうかはオープニングアクト次第ということになっておりますので、皆さん、この後 CM の後ですね、イベントの模様放送しますんで、その辺も注目して聞いていただけたらなと思います。
その冬何度目かの雪が京都の夜空に舞っていた。講談社の敏腕編集者の坂上さんから紹介したい人がいると言われ、大文字山のふもとの中華料理店で塩田武さんと初めて会った。初対面だというのに数時間後には気鋭の小説家と我が家で酒を酌み交わしていた。我が家とは言ったものの登記名義は岐阜になっている。つまるところ私はマスオさんであり、特段の事情がない限り妻の実家へ遅く人を招き入れることはない。しかしこの日は特段の事情があった。塩田さんが話す小説のプロットを聞いて武者震いした私は、その作品世界を着想した小説家への興味が抑えられなかったのだ。しばらくして塩田さんが送ってくれた小説のプルーフ、仮に製本した見本を読み始めると止まらなくなり、入浴中も手放せなかった。おかげでプルーフは子供の頃に見つけた道端に落ちていたエロ本のように湿気を帯びてふにゃふにゃになった。あの夜、雪化粧をまとっていた大文字山に送り火が灯る季節がやってきた。ふにゃふにゃになったプルーフは荘厳なハードカバーに衣替えして、 書店に平積みされていた。後に小栗旬さんと星野源さんのダブル主演で映画にもなった罪の声が出版されたのは2016年の夏だった。塩田さんは学生時代にグリコ森永事件のルポルタージュを読み、テープに録音した複数の子どもの声が恐喝に使われたことを知った。幼少期に訳もわからぬまま昭和最大の未解決事件の共犯者となった子どもたちは今どこで何をしているのだろう。もしかしたら同世代の子どもたちとどこかですれ違ってはいやしないだろうか。グリコ森永事件は発生から15年で公訴時効が完成したが、塩田さんは構想から15年で罪の声を完成させた。罪の声ではテーラーを営む曽根俊也と新聞記者の阿久津英二が銀河万堂事件の真相解明にあたる。曽根俊也はテープの声の子供の、阿久津英二は新聞記者だった塩田さん自身の化身である。大学在学中から小説を書き始めたが、社会経験の乏しさが筆を鈍らせていることに気づいた塩田さんは小説家になるための手段として神戸新聞に入社。実在の事件を丹念に取材して記事にすることを反復継続していくうちにリアリティあふれる筆力が培われた。罪の声では昭和最大の未解決事件についてある仮説が提示されるが、神戸新聞で磨いた綿密な取材力と精緻な文章力で読者にフィクションとノンフィクションの境界線を見失わせる。あまたの事件を報じてきた久米宏さんでさえ、久米宏ラジオなんですけどで罪の声をグリコ森永事件の真相が書かれていますと興奮気味に紹介したほどだった。罪の声の新聞広告に載せるコメントを依頼された私は1984年に新聞各紙へ送られた毒入り危険食べたら死ぬで怪人21面相という挑戦状へのアンサーを寄せた。怪人21面相へバレてるで呼んだら危険罪の声。
どうも塩田武さんです。
よろしくお願いします。兵庫県尼崎市出身の塩田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
情報管理がしっかりしてる、
ね、はい、なんとねすいません失礼します。
いや塩田武さん本当ありがとうございます。今日は
ありがとうございます。いやすごいですね。
塩田武さんのデビューの時はこういうイベントとかなさったんですか。
ね、今僕本当心底驚いてて、
はい、
というのは僕デビューして、2011年にデビューしたんですけれども、はい、実はその年にサイン会をしてるんですよ。
サイン会どちらで、は
い、僕の母校の大学で、本屋さんがあって、そこでサイン会をしますって言って、はい、半年ぐらい準備期間があって、はい、それでその母校の書店に行ったんですよ、
はい、
で行ったら誰もいなかったんですよ。それで、結局来たのが、4人でうち1人いとこで、そうなんですよ。それで45分撮ってくれてて、
はい、
で45分撮ってくれたんです。4人でサインって2分ぐらいで終わるんですねで編集者がじゃあちょっと塩さん席外しても大丈夫ですと、
はい、うん、
ただ来た時にお客さんが困るんで、はい、書店内にいてくださいって言われたんで。
なるほど。
僕自分 の, サイン会をしてる書店でずっと立ち読みしてたんですよ42分ぐらい立ち読みして。
42分立ち読みで、
それでありがとうございましたって言って帰ったんですよ。だから僕デビューのサイン会って人が集まるっていうのが考えられなくて、はい、今出てきた時にこの方々見た時にびっくりして。
かつね、近鉄バファローさんは
こんなアリーナ席なんで近鉄のこれもう筋金入りの帽子ですから
そうですね、ありがたい話ですよ、こうやってね。
そうですよね、
うん、下駄履かしていただいて。
いやいや、すごい。でも本当にうわ、満席、考えられない、素晴らしいですわ。
いやもうでも、うん、ほんまね、もう塩田さんのおかげなんですよ、こんないやいやね、帯も書いていただいて、出版イベントもね、最初は大垣さんのスタッフもいらっしゃいますけど、隅田誰やねんとい
や
思ってたと思うんですよ。
いや、別そうだ、
お塩田さんがゲストや言うたらもう目の色変えてどうぞどうぞどうぞ、じゃ塩田さんのサイン会を何分撮りますみたいなねほんまにそんなノリですよ。
いやすごいな、もう、でももう嬉しいですね。
いや嬉しいです。
こうやってサイン会、もう僕も呼んでいただけるなんて 思ってなかったんで、このイベントに。
いやでも最近頑張ってるからね、翔太君も。なかなか翔太君も、うん、栄冠してるから物書きとして。いや伸びしろある子やから。伸びしろある子やから、うん、いやほんまに。でもね、ね、塩田さんと出会ったのが6年
そうですね
半ぐらい前ですかね、
うん、坂上さんを ね、
そうそうそう、坂上さん、今日も来てくれてるはずですよ、講談社の。
あ、今日来てくれてはる、
うん、来てくれて、あ、いますよね、うん、坂上さん来てくださってて、坂上さんはもともとお友達で、ほんまにだからね、ラジオの縁といいますか、私のラジオを放送作家の宇野 T っていう、あのルネスタンスラジオ男爵とやってる彼がよく聞いてくれてて、で友達になって、で宇野 T から紹介してもらったのが講談社の坂上さん で坂上さんから塩田さんを紹介していただいたのが6年前 で、
そうなんです
よ。まだったか罪の声出る前でね、今のね長谷川君が朗読した部分、あの放送ではカットになってるんですけど、もうほんまにああいう部分、ああいう話、
海の日に来たのに、
海の日に
わざわざ
子供が海行きたい言うてんのに。今日
ひどいな。
ひどいひどいですよ。でもほんまにね、あっからだからまだ罪の声出る前で。
そうなんですよ、ね、僕も坂上さんは実は、はい、罪の声の取材の時に出会ってて、坂上さん、
そうでしたか。
ある方を紹介していただいて、はいはい、その時にですね、罪の声の取材をしなければならないのに、なぜか墨田隆平って知ってますかって言われて、
ほうほうほう。
でその時に僕が、いや何を言ってるんですかと、人間マンダラで狼少年で出てきた時どんだけ衝撃を受けたと思ってるんですかっていう説明をして、しかも2人とも京都に住んでるということで、もうそこでもう取材の話もうそっちのけで墨田さんの話になって、そこで紹介。
あ、そうです。ほんで今度出す本がすごいんです、翔太さんっていう人はっていうことで、ぜひ紹介したいんでって言って、そうですね、お会いしたのが2016年の2月
でしたよね、うん、中華料理屋さんでね、
そうそうそうそう、青果亭っていうね、
そうです、そうです、
先奥の浄土寺にある美味しい中華料理屋があるんですけど、そこでもうね、もうそのほんまに罪の声の構想を聞いてるだけで、ね、うちの妻も一緒やったんですけど、めちゃめちゃ面白いですねそれって話になって、
そうです、あの時ものすごい盛り上がったんですよね、はい、盛り上がって、で僕も墨田さんと会うっていうのは緊張してたんですね、あの狼少年の
かつ文豪やからね、
文豪で、
うん、6年後ですけども、
俳優で
、茶人で
ね、
はい、
そんな方と会うっていうので、しかもね、行ったら奥様とね、
はいはい、
おられて下座に座ってはるんですよ。行って僕はもう早めに行って下座に座ろうと思ってたんですけど、行ったらもうすでに下座に座っておられて、恐縮して、いやいやもう行ってください行ってくださいっていう譲り合いを何分かして、
はい、それこれって今日上座と下座ではどっちになるんですか、今我々座ってるこの
こっちが
塩田さん上座、
あ
よかった、当ててよかった。いや僕そういうのよくわからないですよ、上座下座とかいうのが、
めちゃめちゃ詳しいです。
森山真子さんちょっと今日は控えて、透析休んでんねやから。そんなほんまにもう命がけで
透析休んでこられてるんです
か、ほんまに
本当に
森すごいですよ。
命がけで来てるってことですか。
ほんまに森山真子シストもハマグリ顧問は施設みたいな、板垣大輔が支えた時みたいな。
なるほどね、
そういうノリで来てくださってるんで。
いやすごい、その日もでずっと盛り上がって、で僕はもう一次会でもう帰るというふうに思ってたんですね。さすがに二次会はちょっと無理だろうなと思ってたんですけれども、タクシー乗ってる時にね、
はいはい、
家来られますかって言われて、
そうそうそう、
でと思って、墨田さんのお家ですかって言って、そうなんですよ、それで行って、その時はもうてっきり墨田さんのお家に行くと思ったら、まさかマスオさんやと思ってないんで、
そうそうそう、
我が家みたいに来てって
入りたまえみたいな、
入りたまえっつって、
うん、足崩したまえみたいなね、
そんな感じで
ね
行って、うん、それでずっとお話しして、
そうそう、
僕からしたらもう中学生の時に狼少年を見てるので、それから墨田さんだってことでお話しして、数時間後にはその方のお家に行ってるっていう、
しかも妻の実家です
か、ね、そうなんですよ。何の遠慮もないんですよ
僕。そうなんですよ、妻の実家も呼ぶし、妻のおばあちゃんの家も呼んだりするんですよ。坂上くんなんか全部泊まってますよ。
そうですよね、うん、基本的に泊まってますよ、ね、
泊まってます。
そうなんですよ。そこからのお付き合いというか。
そうなんですよ。だから僕ね、そのほんまに塩田さんが罪の声が大ベストセラーになって、はい、でまたそれが映画化されてっていうこのプロセスを全部見てたから、はい、いやーほんま興奮しましたね。
そう、あの本当に、前もね、はい、言ってるんですけど、最初のプロモーションの初めがハマグリ顧問の編だったんです。
最初だから、そうか、
あとあれか、
オールナイトニッポンポッドキャスト、はい、ハマグリ顧問始まる前やったんで、僕がやってた日本放送のポッドキャストに出ていただいて。
そうなんですよね、だから墨田さんからスタートして、そこから瞬く間にっていう感じですよね。
いや、でもあの影響力でいうとね、だってその後の僕、今日聞きたいのは、あの罪の声大ヒットした時の、あの最初はハマグリ顧問から始まり、最終的に久米宏にたどり着くっていうね。
そうですね、久米宏さんまで行きましたね。
僕もだからね、たどり着きたいんですよ。あの今日、もうちょっと今日あのファミリーレストランとナゴミンのめちゃうまから始まったから。
そうですか、
めちゃうまから最終的にどこまでたどり着く、これめ怒られるわこれ。ファミレスとナゴミに怒られるけど、ここから京都から始まって最後どこにたどり着くのか。
そうです ね、ただ久米宏さんの番組終わってるんですよ。
終わってるわ、久米宏終わってるな、
TBS
ラジオなんですけど。
そうなんです。いや本当でもね、本当にハマグリ顧問じゃなくて、墨田さんの番組に、
はい、ポッドキャスト
出てから回り始めたというか、そこからねやっぱり新聞広告が最初入って、そこで、ぐるぐる回り始めて、で、ね、僕の場合はね、現代ビジネスっていう、
はあ、はあ、あの講談社が、
講談社の、
オンラインで、はい、ウェブ上のね、
あの、現代ビジネスで、乗った時にアマゾンのランキングが異常に上がったんですね。
はいはいはい、
それで見たことない、つまり全書籍の中で20何位とかなったんですよ、いきなり。ボンと、
もう全ての書籍の中で、
そうです、アマゾンの、はいはい、それで見たことない数字だったんで、はい、何が起こったと思ったら、その現代ビジネスで、でその後書店周りに行った時に、はい、書店員さんがあの現ビジの配信の後に罪の声を持ったお客さんがレジ並んだって言って、
それは現代ビジネスの記事の中身はどんなことを中心に、
もう自分がどうやってこの本を書くに至ったかっていうインタビューなんですけども、
塩田さんのインタビューで、
そうなんです、それをインタビューでうまく引き出していただいてやったので、だから何が当たるかわからないんですけれども、なんかこう複合的に新聞もあり、つまりオールドメディアみたいなのもあって、
そうですよね、
現美人みたいなのもあってっていう風に広がっていったっていう、
土曜日に肝入り、これまた KBS 今日テレビなんですけども、はいはい、今のところ反応が全くないんですよ、
肝入りが、
肝入りが
肝入り、
全然肝入りじゃなかったんです。
そうですね、お話聞く限り、
お話聞く限り肝入りじゃなくて、なんかこう、そうなんですよ、
今ファミリーレストランさんと肝入り、
今そうなんですよ、
そうなんですね、
最初チキチキジョニーのから始まって、
そうですか、
私この、ラジオと憲法ジャパンツアーと目打ってるんですけども、
そうですか、
なかなか京都出れないんですよ。
そうです、今のところしないですよね、
京都ぐるぐる回ってて、次多分ねキラキンとか勝見さゆりとかと、
しないですよね、
しないで、なかなか京都出れない。
そっか、
ここどうやったら京都越えれるか。
そうですよね、すよ、まず京都出ないとっていう、
まず京都出ないとね。
そっか、
いや、とか現代ビジネス講談社、今日坂上さん来てるな。
そうですよ、坂上さんが来てはるから、
どんな感じでした、その、ここまで売れて映画になっていくっていう。
そうですね、
正直ね、これも後書き読んでくださってる方いるかもしれないですけど、私はこれで映画化を目指してます、
はい、
映画化、はい、
それもLINE できました。
僕は映画化を目指してるから、
目指してると、
はい、映画化目指してて、ネットフリックスで世界配信、はい、
全世界配信をや
る、全世界配信を目指してます、正直
ラジオと憲法で、
はいはい、で僕の役は僕が演じます。巨人賞の役は巨人賞が演じて、ダメでしょそれ、杉作ジェイ太郎役、杉作ジェイ太郎世界配信してどないすんねんそれ。いやでもね、なんかうまいことつないでいただいて、なんか、
いやでも
青春映画とかしてくださったと思うんですけど、まあもうそれはさておき、そうどう売るか僕もう必死なんですよ、なかなか京都出れないから、
どのタイミングで、この本の良さよりどう売るかにした、
どのタイミングで京都出れるんですか、出れるんですか。
そうですね、僕その前に京都でそれほど暗記したことがなかったんで、
そうかそうか、
あれなんですけど、そうですね、まず急にでも
自分が意図してないところで入ってくるっていうのはまさしく久米宏さんはそうなんですよ。
別に憲法したわけでもなく
全然です。ある日普通に機嫌よく暮らしてたんですよ、
はいはい、
そしたらどうもSNS 等で久米宏さんが罪の声っていうことに関してめちゃくちゃ話してて読みたいっていうのがブワーッと SNS で出てきて、はいはい、どういうことと思ってすぐに確認したらですね、オープニングトークでこれを読んだんだけどこれはめちゃくちゃ面白いっていうふうにおっしゃってて、
そうだからこのグリモリ事件の真相が捉えてますってあの久米宏が
言っていて、はい、おっしゃっていて、それですぐに担当編集者に連絡したんですよ。で久米宏さんがこう言ってるからなんとかならへんっていうすごいちゃ
アバウトな形で、まあ、そらそうなりますよね。
なんとかもったいないからなんとかなれへんって言ったら、うん、実はその久米宏さんたちとそのまあ事務所とまあ結構仲良くしてはる人たちがまあ間にスッと入ってくれて、はいはい、翌週に僕ラジオのゲスト
で、もう翌週ですか、
はい、
うわフットワーク軽く、
ね、そうなんですよ。
もうすごいタイミングですね。もうこの間聞いた罪と声の作者の塩田さんが来るって、ね、絶好のタイミングですもんね。
そうなんですよ。
久米宏、山崎宏ぐらいですねKBS 山崎宏、まだ京都出てへんや、またまだ出てへんや、
しないや、
しないや、浜栗御門の前ぐるぐる回ってるわほんまにぐるぐる回ってる、なかなか出れへん。
そっか、まず京都か、京都出ないとね。
でもそっか、でも、うん、久米さんはそれこそね、報道記者やった塩田さんからしたら、はい、まあ
いやもうだから前日も緊張して、
ね、あ、そうですよね、
それで久米さんに会え、はいはい、本当に急に決まったので上京してくださいって連絡があって、その数日前ですよね。それで行って言っても生放送ですから、そこで、今週のスポットライトというコーナーで久米さんとお話しするっていうことになって、まあ言ったらものすごい大きなチャンスなんですね。そうなんです。僕からしたらもうこの罪の声出る前は、はい、もう重版がかからない作家になってたので、
それまでの面白いのにやっぱりそういう、
もう全然ダメです。初版部数がどんどん減ってたんですよ、はいはいはい、それでどうやったら売れるやろっていう状態で、うん、その隅田さんのラジオとかのおかげで、まあ、売れ始めてた時に、やっとっていう
久米宏さんが、
だからそこをなんとか掴まないとダメだったので、もう結果を出してくださいという体で背中を押されたんです。
なるほど。
だから緊張が、久米宏さんに会うだけでも緊張するのに、は
いはい、そこでちゃんと売れる話を
しないとダメだっていうことになったので、もうラジオ局入って TBS、
はいはい、
ラジオ局入って入ったらもう久米さんが生放送してはるんですよ、それでもうスタッフの方とかと話してて、はい、休憩曲がかかってる時かなに、じゃあ久米さん来られますって言って、久米宏さんが、ね、背高いんですけど颯爽とバーって来られて、
はいはい、
いきなりなんか僕の家族の話をバーっとされたんです。
塩田さんのご家族の、
はい、ね、なんで知ってるか分かんないんですよ。 でも調べてたんですよ、久米さん
は。調べて
でパッと話してで、
お姉さんが
そうなんですよ、
ラジオやっててとか、
その話をファッとされて、僕がその罪の声って書き直しが結構大変やったんですけども、はい、その時の話をもうすでに知ってはって、僕も選挙の時は塩田さんが書き直ししたみたいに A4 用紙で20枚ぐらいまとめて床に散らばってるのを見て暗記してたんです、はい、みたいな、僕の事前情報の取材がちょっと半端なかったん
です。もう1週間の間でしょ。
そうです。それをしてはって、はい、でもうラジオの生総放送入って、もういきなり僕の家族の話からボーンと入るっていう。
わあ、
すごかったですね。もう手のひらの上、まさしく。それでいつの間にか話してて、僕が、はい、まあ隅田さんに憧れて、はい、セクション34っていう漫才コンビ組んで、
高校生の時ね。
そうなんです、うん、その話も知ってらっしゃって、う
ん、それも知ってたんですか。
そうです。それでも話していて、もう手のひらの上 で、
手のひらの上で
終わったらもういつの間にか時間が過ぎていて、はい、で、出演が終わってからすぐに電話かかってきて、はい、とんでもなく売れてます。
うわ、
桁ね2つぐらい違ったんですよ。
まあ、で久米さんのラジオを聞いてる層っていうのが、そういう本も読む層ですもんね。
親和性が高くて、
はいはい、
正直テレビより行きましたみたいな感じだったんですよ、うん、 だからその時に僕ラジオを、はい、は正直罪の声でラジオにたくさん出させていただいて、はい、さらにこう聞くようになったんですけれども、ラジオの力のすごさに僕驚いたんですよね。一瞬にしてこんだけ全国の書店でいきなり売れるのっていうのが、
そっからまた久米さんの番組だけじゃなくて、はい、大竹誠さんのゴールデンラジオとか、はい、ね、そういう
大竹さんの番組も出て、はい、それで僕もまた緊張していって、でなんかお話をこうしてたら、やっぱりその大竹さんに乗せていただいて話して、その時もプレッシャーかかってるんですよね、講談社から売ってこいよっていう、交通費払うから喋ってこいよって言われるんですけど、その時はね、大竹さんに乗せられすぎて、うん、僕本の宣伝忘れて自分のネタみたいな話ばっかりしてしまってで最終的にお前 何のために来たんだよって言われて、
大竹さんに
それで帰ったんですけど、それでもまた
バンと、また売れて
っていうことで、ラジオどんだけすごいねんと思って、
大竹さんはこのね、ラジオと憲法の中でも本の賞っていうのがあって、はい、大竹さんの、私もそのゴールデンラジオ出た時の話を書いてて、だから憲法はしてるんですよ。
はいはいはい、大竹さんこれは絶対来ます。だってすごいね、隅田さんのエピソードから本に書かれてるってこと。
そうなんですよ、
だからね、
そうそうそう、その、ね、大竹さんが出されて本の中に私のことを書いてくださってたんで、そのことをまあ書いてるんですけど、
いやこれ
読んでもらえるかな。
いやいや絶対読んでいただけるはずですし、
文化放送の周りを、ええ、ね、カミソリ負けトレインでうろちょろしよう、
ええ、あれね、打ち合わせ結構シビアでしたよ。
僕ああいう時
あれなんかもっと軽い感じなのかなと思ったら、隅田さんがね後ろから結構厳しいね絶対照れるな、こういう時は絶対照れるなっていうね、
大谷が照れんねん人前でやる時に照れて、なんか照れ隠しの笑いをするから、人前出るときそれはあかんぞっていう、人前出る人間の矜持としてそれはあかんぞということを僕いつも厳しく言ってるんですよ。
結構ギリギリまで打ち合わせしてあって僕見てたんですけど、絶対照れるな絶対照れるなって言って
ほんまになんかね、そういうとこでいろいろ、
そうです ね
東京のラジオとかでもね取り上げてくださったらいいんですけど、
そうです、もう一気に、それからゴローデラックス、
あーそうかそうか、稲垣吾郎さんのテレビ、
稲垣吾郎さんの、はい、テレビで、
あれだから本を紹介する番組ですもんね。
そうなんです、それで、僕スーツケースを持って行って、はい、グリモリの資料をドンって置いて、はい、その番組のその場でスーツケース広げて見せれる資料、見せられる資料見せ て
取材資料見せて、
はい、っていうことを、
そうビジュアル的にそういうテレビはできます
よ
ね。
テレビはそれをかなと思って、うん、スーツケースをガラガラガラって京都から持って行ってやったっていうのが、
はいはい、ただこれはね取材ゼロなんですよ全て私の思い出の中のことを、
ね、インプットされてるね、
インプット
アウトプットしたっていう、
そうですよ取材ゼロで書いたんで
スーツケースに入れられるものがね、
入れられるものがないんですよほんまに、
そっか、うん、なかなか、いやでもこれね僕読んで、はい、実は、早めにいただいていて、
いっぱいその付箋をつけてくださっているのが、ね、
すごい、いやね、ゲラで最初いただいたんですよ ね
帯書いてくださるからお願いして、
プリントアウトしたもの、はい、で僕はもともとその連載の時も読んでいたんですけれども、そのまとめて読むとまた違うので本っていうのは、それで、ね、送っていただいて、で僕それを読んだのは僕5月ぐらいでしたっけ、
5月ぐらいですかね、5月末ですね、
はい、うん、その時僕は北海道に取材旅行に行ってて、1週間ぐらい取材旅行にずっと行ってて、点々とそのホテルをしていて、その、取材旅行の寝る前に、このゲラを
寝る前に、はいはい、
読んでっていうことを繰り返してたんですけど、もうあまりに面白くて、これ読んだ後僕温泉浸かりに行って、温泉でねやっぱ思い出し笑いしてしまうんですよね。
わあ、ありがたいですね。
もうね、
やっぱ温泉で何したって、もう一回言って、
温泉でやっぱり思い出し笑いをしてしまうんですよね。
温泉で思い出し笑い、
これね、
塩田さん好きやね、褒めてくれるから、憧れてたとか言ってくれるから、塩田さんが日経新聞のこういう賞で書いてくださったじゃないですか、ああいうのええねん日経新聞は信用があるから、日経新聞信用あるから顧問先の社長とか喜んでくれねん先生日経新聞に書いてもらってはったじゃないですかみたいなね。
いやそうですね、 あの時も、日経から連絡があって、誰か一人お友達を、うん、紹介してそれを書いてくださいっていうふうに言われた時にもうすぐに隅田さんが浮かんで、でも僕からしたらやっぱり おこがましいかな、友達って呼んでいいのかなっていうのが
あって、
いやでも最近頑張ってるから、う
ん、伸びしろあるから、
伸びしろあるから、
伸びしろあるし、
うん、それで、うん、いいよいいよ、
恐る恐る LINE で、うん、実は失礼なんですけど友達って形で書かせていただいてよろしいですかって言ったら、まあ、あの頑張ってるからいいよって
頑張ってる子好きなんだよいやでもほんまにだからね、そうあれも嬉しかったし、ねでそのそうだこうね帯もそれこそ僕も塩田さんに帯お願いすんのも
ほんまですかそれ
だから思う、いやでも竹内さんにお願いしたら4万と書きよるなとか4万と適当なこと書きよるわって
思う、決め打ちでね、
決め打ちで
やっちゃうから、
そんなこと書いていいで竹内さん、
そんなこと書いてないけど
塩田さんはこうね付箋貼ってくださる真面目な人やからやっぱり塩田さん頼んでよかったなと
そうですね
いや竹内先生検本したんですよ、
あそうなんですか、で
検本して今週出て今週先週出てもらってたじゃないですか、はいはい、であ届いてますかって言ったら、ええ、届いてるかすら分かってなかったんですよ、うん、最初うんうんって言ったんですようんうんって言って
もう住んでるかどうかも分からないですね
どこ住んでるか分からないですよ、ええ、手ぶらで来て手ぶらで帰っていくから
すごいなやっぱ竹内先生は、
いやでもほんまにね、ええ、そのそう
この本はすごかった、でもやっぱり思い出し笑いするってね申し上げて、これ中身は触れてもいいんですか、
あいいですいいですよ、はい、は
い、
い
やこれねすごい、もうこれ付箋貼ってんのは一回僕剥がしてるんですよ、というのはイベントで話すときにあまりにも付箋貼ってたらもう取り返しつかないっていうか、そのこう剥がして剥がしてどこ言っていいか分からへんっていうので、これ編集してこれなんですね、もっと貼ってたんですよ、
だからほんまに好きほんまに
もうだって温泉使ってて、洞爺湖のね、うん、真っ暗な、露天風呂で貸し切り状態になったんですよその時、うんうん、それで
もっと再現してもっと再現して
それで
ディティールをディティールを
いわゆるね水平線の
もうとりあえずちょっと脱いでみようかリアリティ出すためにリアリティ作家やから温泉入った気分でやろう、
それ温泉入ってもうね水平線の夜の洞爺湖を見てた時にもうねやっぱりねちょっと継承略で恐縮なんですけど、はい、やっぱスペースがね
スペース
もうね僕も貸し切りやからスペースだらけなんですよ、うん、
そか
でもうスペースがねやっぱね46歳ねサバを読むっていうのが出てきて
17歳の少年のふりをして
そうなんですよ
2チャンネルに書き込みをして
た、だって墨田さんが今45歳なんですよ、墨田さんの人生プラス1歳 なかったことにしようとしてるんですよ、
そうなんですよ
46年って言ったら、
いやほんまにだからもうね時空を飛び交ってバックトゥザフューチャーみたいにねもうそのスペースがね今日も来てくれてますよ、
えそうですか、
スペース
さん
後ろ、
いや素晴らしい、
お父さんちょっと立って、お父さん
素晴らしい、
あ皆さん
おいや当然のように喋り出したね今
こんなね3連休の一番素晴らしい最後の日にねお忙しさんがね来ていただいて、まあつまらんトークショーやなというふうに思っておられるかも分かりませんがよろしくお願いします
ありがとうございます、親父も来てるんですよ今日、
いやさすが、でもねやっぱりスペースのリズム感が、はい、グリモリの脅迫文のリズム感と全く一緒なんですよ、
いやだからね
よースペース空いてるんですよ、
だからちょうどあれ1984年、5年じゃないですか、
はい、
だからうちの父も京阪電車とか乗って、通勤しててよくなんかね野球帽かぶってたんですよ、でせっかくこうもう
あれ
そうなんですよ
ひょっとして
罪の声の子供は僕やったっていう、いやほんまね、だからそういうこんだけ熱心に読んでいただけると
これすごいですね、でも本当今日 M 角さんも来られて、
そうです、 M 角さんもいらっしゃるんですよ、 M 角さん、
あーすごい、
魅惑の関三順ボイスを、生魅惑の関三順ボイス、
あ、すみません、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 いや嬉しいです、お二人のトークを生で聞けてめっちゃドキドキします。
素晴らしいな。いやでも本当に
ありがとうございます、ね、本当に山岡さんありがとうございます。お休みの日
ありがとうございます。
だからあの M 角さんのことを芸人のショーってあの名打ってるんですけど、 M 角さんのことばっかり書いてるんですよ。
そうですね。
M 角さんのこと、まあ、あの一番あーページを割いて書いてて、まあ、M 角さんとさんまさんの話になるんですけど、
これでもすごい M 角さんってもう本当に鏡というか僕らからしたら継続取材をずっとされて、
はいはい、
であの軸当たりして、
そうそう、
であのね、大学ノート130冊分っていう風にここにあの書かれてるんですけど、はい、僕が神戸新聞で10年取材をしたのが、はい、ノートと手帳合わせて100冊ぐらいなんですよ。
あ、
だから自分があのいろんな現場で取材したこと、はいはい、さらに30冊を多くっていうことで、僕のやっぱり感覚からしたらどれだけそれが大変なことかっていうのが分かるので、
だからそのね、塩田さんの場合はさまざまないろんな事件を取材されて100冊じゃないですか。
はい、はい、そうです。
M 角さんはほんまにさんまさんだけで130冊、でもそれはノートに書いてたのが130冊で、その後はもうそのね、いろいろデータ化して、ね、それもし今にノートにしたらもう 何千冊じゃないですか。
そうですね、
ね、
すごいなと思って、それをであの大事も書いてもらって、
さんまさん本人にね、イベントの時に
ね
その話も書いてるんで、この本で
それでもう最終的にね、この思いが結実してっていう。
そうですよ、だからね、このね、今日の質問のところで隅田さんがこの本で伝えたかったことは何なんですかみたいなね、あのいただいてるんですけど、はい、僕はほんまに、そういうこと、M 角さんの話やったりとか塩田さんの話とか、はい、だからその例えばなんか夢は信じたら叶うとか言ったらなんか陳腐じゃないですか、それを言葉にしたら、
はい、
で例えば具体的に言ったとしても、例えば大谷翔平はとか言ったら
そんなちょっと遠いですよね、
遠いやんってなるじゃないですか、で僕は近くでその M 角さんがそのさんまさんの番組を全部書き起こしして、それをその敬意と愛情にあふれるツイートをしてた人が博士が注目して、で、ね、そういうね、あのなんだあれで連載を始めるようになって、はい、ウェブでね、連載始めるようになって、そっから着目されて最終的に本出して、でさんまさんの番組の、まあ、スタッフにまでなってとかっていう、だからそういう変化球でそういうことを描きたかったですよ。ちゃんとあの目標を持ってやってたらなんかそういうことになるっていうことを、なんかそういう M 角さんというもう偉い変化球なんですけど、
すごいですね、
もう消える魔球みたいなもんですから。その、でも消える魔球でそういうあの自分のやりたいことを叶えてはんのが、うん、あのね、またあジャンルは違いますけど塩田さんもそうやし、やその罪の声の、うん、もう生まれる、ね、前のあれを僕は見てたから、それが売れていって映画がなっていって、間近で見てて、うわこんなことが人生って起こるんやなって、ね、まあ、ご本人が一番ね、うん、多分それ痛感されてると思うんですけど、
この本の凄まじさっていうのはおそらく、まあ、普通にこう生きていて多分 M 角さんのような方に会うのって一人ぐらいじゃないかなと思うんですよ。人生ね、こう面白いやついるねんって言って一人ぐらいかなと思うんですけど、20人以上出てくるんですね。でこので
書いてない人もいますからね。柳田さんの賞ないですかね。
そうだ、
M 角さんの賞に出てきますけど、
そうですね、
M 角さんは、柳田さんは
ライバルとして出てくる
けれども、ライバルとして出てくるんですけど、
そうなんですよ、うん、だからそれで20、まあ、もっといはるし、もう30人以上そうやって出会うっていうことはもうこれまぐれでも何でもなくて、隅田さんっていう人がそうやって人を引きつける方なんですよね、うん、だからあの隅田さんにしか本当に書けない本で、あのね、あの最近ね、あの僕が、読んだ本でベストセラーになってるやつで、映画を早送りで見る人たちっていう本がベストセラーになってて、映画ですらですね、娯楽の映画ですらもう早送り2倍速とかで見るんですよね。で、まあ、コンテンツ消費という、映画鑑賞からコンテンツ消費っていう形になっていってて、その本を読んだ時に、僕が今その一生懸命取材してワンシーンのために新幹線乗ってみたいなことをやってるのが全部読み飛ばされるんじゃないかっていう恐怖がすごいあったんですけれども、これをねやっぱり読んで勇気づけられたっていうか、もうだって一人につき何年のお付き合いがあるんだって話、それが20人以上あるので、もう何年も何年も10年以上お付き合いした方がそれぞれ出てきているので、まさしく、まあ、時代と、まあ、
あの真逆に対峙してるんですけれども、本当に長尺の深みっていうか、あの長い尺でいかに深いことが面白いかっていうのを伝える本なんですよ。
いやありがたいです、うん、ほんまにね、あのほんまに塩田さんは全部読み取るな私が行間に込めた思いをそれは全部行間に込めたんですけど、はい、あのそうですね、ありがたいですよ塩田さんが、私がそのいろんな方と長く時間かけて、ね、その人間関係を成熟させて書いた本やって褒めていただいたんですけども、この、 あの帯の裏見たら常盤貴子とかね、
そうですね、
ここは若干ね、
はい、
藤井フミヤとか、
そうですね、
一期一会をこんだけ引っ張るかっていうぐらいね、
これはねやりましたね、
うん、これやりましたね、あのね、これね本出すときに、まあ私友達のダイスポの記者がいるんですよ、
はい、多分僕知ってる人
かな、西山さんっていう、
あ知ってます、はい、はい、
西山さんっていう、はい、あの大阪スポーツダイスポの UFO 担当、
UFO 担当です、
宇宙人担当の番記者、
はい、あの UFO の人、あの呼ぶ人に取材行くときは、あのその呼ぶ人があの UFO 予約できるんで、
そうそうそう、
そういう情報源を持ってる方です、
そうなんです、は
い、
そうですよ、宇宙人の番記者やった人がいるんですけど、はい、その番記者の、まあ、西山さんに、聞いたんです、これちょっと本出すからっていう話をしたら、いやあの本を取り上げる、まあ、ダイスポはそういうのないのかな、はい、官能小説とかやったら多分
ね、あの、はい、
男性のコーナーとか、はい、あこれ載せるわけにはいかないじゃないですか、
そうです
、ね、だからどうするのかなって、ほんで、はい、でもただなんかそういうアングル、まあ、プロレスでいうストーリーですよ、
はい、
ストーリーアングルを組んでくれたら取り上げることできますみたいな、だから僕ね、あの常盤貴子さんの事務所に訴えられようと思ってるんですよ訴えられて
体張るな、
フミヤさんの事務所に訴えられようと思ってパブリシティ系の侵害やとかって、それやったらもしかしたら
自分でね本人、うん、本人訴訟みたいな、
そうそうそう、
弁護して、
ほんであのカミソリ負け弁護士軍団と、うん、あのまたカミソリ負けトレインで、
トレインで
東京地裁入っていってでそれを西山さんに写真撮ってもらってA アングルで、それで
ダイスポに乗るって大変なんですね
大変なんですよ、一番大変なんですよダイスポに、だからまあそういういろんな、あのでもね、あのまあおそらくそのフミヤさんが呼んでくださっても、まあ悪い気はせんかなっていう、
ね、いや
ほんまに、はい、あのやっぱりね、ああいうフミヤさんにしても常盤貴子さんにしても、はい、一期一会のに、もう素晴らしい思い出が僕残ってるんですよ、本当に、
ね、もうだって2つフミヤさんにお会いする時も常盤さんにお会いする時も自腹で新幹線乗っていますよね、
そうそうそう、
なんかそれ書かれてるから自腹で、ね、新幹線乗っていくっていう、そこの行動力がやっぱりすごいなっていうふうに、
そうなんですよ、だからね、はい、あのほんまにそういう時はやっぱり自腹やなっていうのが、まあ、さっき言ってたねこの音響のセットにしても、あの KBS からほんまに IC レコーダー一つやっていう話聞いたから、はい、あの佐山さんに頼んでね、あのなんか知り合いの業者いい品って言って今日頼んだんです僕が、
そうなんですか、
そうですよ、
あ KBS じゃなくて、
KBS じゃなくて私が、
あそうなんですか、
そうですよ、さくらさんにそこまでお願いできへんみたいなのがあるから、
なるほど、
うん、
あ著者自ら音響の
音響の手配までしてるんですよそういう、
すごい
っすね、いやそれはやっぱりそういうことをせなあかんなっていうのが、
はあ、
だからその客席の笑い声とかが入りにくいって言われたもんで、
そっか、
そうやったらせっかくね、うん、こうやって皆さん来てくださって臨場感を出したいからっていう、
はあすごいな、いやでも本当に常盤さんとの会話って数分ぐらいですかこれ、
いやあのね、数秒言うな
今日命かけてきてはるから
言うな、投石受けてこい投石受けてこいってツッコミないですよ
そんなツッコミない、
そんなツッコミない
受けてない前提がいるからです、
ね、受けてない前提がねなかなかその状況ないですよねそんなツッコミ、いやでもほんまに数秒ですよ、森山塾さんおっしゃる通り
数秒で、
数秒のが僕の中ではすごく残ってるんですよ、
はあなるほど、でこれでよくその背表紙の帯に名前を入れたというね
そうなんですよ、だからね、
あ
のサンサイブックスの梅田さんはさすがに常盤貴子と入れることに躊躇があったようで、
あそうでしょうね、
ここにあの申し訳ないです、ここに、ね、塩田武って書いてあるんですよ、
あれあのこれ書いてる、
書いてるんですけど、いや塩田さん帯にお名前あるから、
か
塩田武士、塩田武士、塩田さんのこと書いてるんですけど、
ね、
だからここは常盤貴子ちゃうかと
この一番最後に書いてるのがこう分かりますよね、この一番最後に書いてるんですよってことはもう最後の最後で迷ったんやろなっていうのが
迷いがね、ただこの帯 の、 あの表の方が元漫才師の弁護士が出会った芸人作家歌手女優裁判官にプロレスラーと書いてる以上は女優を誰か入れないとと思って、これは常盤貴子と
本当だ はい、女優
女優を入れとかないなとあかんなと思ったんですけど。
はあ、そっか。いやでもすごいな。でももう本当に巨人師匠が最後こうセンターマイクに行くところとか、はいはい、その元相方さんの、ね、串カツ屋さんに行くところとか、はい、あのねほろっとするような話も入ってるんですよ、うん、この本には。だからそこのね緩急自在というかね、え出てくる、そもそも出てくる人が面白いし、で文章もむちゃくちゃうまいし、だから僕本当にこんなコラム集読んだことなかったので衝撃を受けて、それであの帯をあの任せていただいた時はすっごく嬉しくて、もうずっと考えてましたもんこれ。この帯、いやすごい本ですよ。
いや本当にでもねありがたいですよ、うん、あのね塩田さんは僕のことは全然知らないけど塩田さんのこと知ってるっていう人も手に取ってくださると思うんで、うん、いやありがたいなっていう。い
素晴らしいな。もうこれでも僕は売れると思います。
ほんまですか。
はい、これだってこれはすごいですよやっぱり。
だから皆さんもねほんまにあの、うん、ネット上でね暗躍してください。いろいろ何人も裏垢とか作ってね、複数人のアカウントを使い分けて、
うんね、弁護士自らが言ってるわけですからねこれ。
そうです。本当に、うん、いやでもまあまあだからほんまに、うん、この本書くにあたってだからもともと連載してたもんなんですけど、だから今回書いてくださっていたりいたんですよ。だからね、なかなか書くまでが時間がかかりましたね、うん、みたいな書いてくださってたんですけど、本当に最初はまあその連載をベースにもう一回、まあ、一つの話につなげようかなとも思ったんですけど、はいはい、ええ、でもなんかもう一回読み直してみたらでもこのまま残したいなっていうのがあって、ええ、まあ、でもただその、ね、重なる部分とかいろいろあるから、ええ、ほんでグルーピングを分けて、ええ、でほんまになんか重なるとこ省いてみたいな因数分解みたいな作業がすごい楽しかったんですけど、はいはい、ええ、でその中でほんまにこの、うん、元の連載を素材のまま残した方がええなって、それは結構自分で考えていろいろ一つの話にするのかどうかっていうのを迷ったんですけど、はい、うんうん、結果的にはそういうなんか短い話に
はしたんですけど、いや、よかったと思います。カテゴライズが本当完璧でしたし、これ幅広さっていう人脈の幅広さがこれ見たら目次見たら分かるっていうのはすごく分かりやすいので、いやこれでももうすぐ書店に
並ぶわけですよ、
ですよね、
並んでへん方も置いていってください皆さん配本してください皆さんが
自ら、
はい、自ら
いやこれねでも僕がデビューした時って、うん、大阪の書店を神戸新聞の神戸本社に勤務してるんですけれども、はい、大阪の書店回ったんですよ、
はいはいはい、
その日勤務日だったのに、ええ、大阪行って大阪の書店回ってその自分のデビューの本がバーッと置いてると思って行ったら、うんうん、ほとんど水島ヒロさんの影朗やったんですけども
同時期デビューやから。
そうなんです、同時期デビューで、だから僕とか花房さんは水島ヒロさん の, 影朗の向こう側に、
影朗の向こう
側、影朗の向こう側に本当にデビュー作があったっていうのがあって。
そうかそうか。
でもそれがまあ、でも平積みされてたのがすっごく嬉しかったんですよね。
ああそうでしょうね、書店で見かけて嬉しいでしょうね。
嬉しいんですよ。
でこうラジオと憲法ってやってたら、うん、なんか法律書のコーナーに間違えて置いてくれるかなっていう
二面展開
で、二面展開で、はい、法学部生が間違って手に取ってくれるかな、ね、みたいな、なんじゃこれスペースはみたいなねM 書くってどこまで名字やねんみたいなね、うん、
でも本当にもう楽しみですよね。
はい、だからいや楽しみです、はい、皆さんの、ね、読者になってくださるもうリスナーの皆さんにほんまにもうこれ書きながら直しながら改めて僕はほんまにラジオに助けられた人生やなって思って、で皆様へのメッセージも後書きに触れてますんで、冗談とかでも何でもなく本当に思いを書いてますし、うんうすね、うん、だからね、これいろいろ長い付き合いの中で、ね、人間関係を構築した人もいるし、ほんまに一期一会の人もいるんですけど、はい、で僕がこの短編に、ね、しようって思ったのが、はいろいろ今まで自分が読んできた好きな本をまた読み返してて、でその中で中島ラモさん の,、はい、僕に踏まれた街と僕が踏まれた街っていうのがあって、それをまた読み直してて、それも短編集なんですよ、はい、僕が中学1年ぐらいの時に出た本で、はい、でそれを読み直してて、だからこれ短編集でもこうやって一冊の本として構成できるんや、それをまた一つまとまって一冊の本としてはこんなになんか読後感が
残る本が、うん、まあ、そうラモさんとね比べたらもう、うん、いいおこがましいですけどって思って、うん、でその時にほんまにそこにあの僕その本で、まあ、有名なフレーズがあるんですよ。皆さんもね、あのご存知かと思うんですけど、そのまあ夭折なさった友人に対して、自ら命を絶った若くして、18歳の時から浪人の時にそういうお友達がそういうことがあったらしくて、で36歳になったラモさんがそのずっと長いこと生きてたらほんまに何十年に一回何十年に一回、はい、ああ生きててよかったと思う夜があるから、はい、あいつも生きとけばよかったのに、はい、みんなこと変えてて、僕そこの章がすごい好きでいつもよく読み返すんですけど、でほんまあのこの本に書いてるのは 僕も生きててうわ今日よかったほんまに楽しかったなみたいな、ラジオやっててよかったなみたいな、本その日のことを書いてて、僕はただそれがちょっと人より回数多いかなっていう、
ちょっと異常に多いですけどね、
異常に、あのでもほんまにこのサイキックの復活した日のこととか、
いや本当そうです
よね、いやほんまにね、あの、うん、あと日本放送で6年ぶり7年ぶりに番組やらせてもらった日のこととか、ほんまになんかその時にあの妻が収録も立ち会ってくれてたりとか、あの、うん、とかその光景がずっと残ってるんですよ。でその時坂上さんとかもその後に一緒に飲みに行ってとか、なんかねそういう今から思い返してもなんかね、生きてるといつもしんどいことのが多いですけど、あの日楽しかったなっていうのを思い返しながら、その日を残しときたいなっていう、でその時に関わってくれた人に対しての、まあ、礼状というか、だからあの博士さんのこともあのたくさん書いてるんですけど、はい、ちょうど選挙終わるぐらいかな、はい、タイミングにお送りしてて、ご自分の中でもうあの選挙お疲れ様でしたとか一切送ってないんですけど、自分の中での本当にあのお疲れ様でしたっていう思いを込めて、う
ん、いや伝わるとね
お送りしたんですけど、
いや本当にでもその2016年の8月7日でしたっけ、はい、あの罪の声が出たばっかりの時に、住田さんの、ね、お宅に伺った時に、はい、あの水道橋博士さんとか細田正史さんとか花房観音さんとかが集まってね、はい、あの集まった会があったんですけれども、そこの光景を僕は思い出すんですよね、これを読むと。
あそっかね、うん、みんなで宴会してね。
そうなんですよ、うん、
それもね、マスオさんのくせにね。
そうなんですよめちゃくちゃ仕切ってたから
ね、うん、ねえ、そうそう、だからその時の登場人物がみんな一章ずつ書いて出てきてたりとかするんで、だからそうああいう日をたまにしかないですけど、その積み重ねがね、なんか生きてることの それがあるから生きていけんのかなっていうのは思うんですよ ね。
そういう読後感はあるんですよね、この本っていうのは。生きてたらもういい日はあるっていうことがすごい伝わってきて、で思い出し笑いしてしまうんですよ。本当に素晴らしい本だと思います。
いや塩田さんでよかった塩田さんでよかった。公開収録はもうこのぐらいっていうことですかね。ありがとうございました。今日本当に
ありがとうございました。
はい、イベント終わりまして KBS 京都に帰ってまいりました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、反省会ですけどこちらスタジオには、はい、弁護士の大谷君と、はい、そして長谷川君と、はい、そしてもう一方ですね、はい、山菜ブックスの編集者、はい、この本をね、はい、最初に書かないか言うてきてくれた梅田さんでございます、うん、
はい、梅田です、よろしくお願いします。
もうちょっとあの注釈を加えますと、はい、遠藤奈美さん、ね、
それまた言います、
はい、奈美姫って言って、はいは
い、再来週会うんですよ僕。
あ、奈美姫
と奈美姫と初めて
梅田さんがこの本を山菜ブックスかね、ラジオと憲法私の出す目的は、はい、これを足がかりに、この本を足がかりに奈美姫の写真集を出すという、ね、
どんな顔して会えばいいのか分かんないですよね
そうそう、この間チキチキエンド奈美の上人の時もその話を奈美姫の前でしてて、はい、もうあの貝殻ヌードの武田久美子の貝殻ヌードの貝殻を今いろんな海岸に拾いに行ってますよと
試してると
ちょうどいい
自分でね試しながら
費用被害とか、
はいはいはい、やってるんちゃうかって言ってたんですけれども、はい、まあ無事ね、皆様のおかげで、はい、そしてリスナーの皆さんのおかげで、はい、盛況のうちに終わりまして、ね、
ね、よかったですね。
いや、よかったですね。うん、なかなかね、あんだけね、集まっていただいたら、うん、ちょっとグッとくるものが、
ありましたね。お二人にはもう冒頭から、ね、カミソリ負けトレインっていう私がイメージしたのグレーシートレインっていうね、グレーシーあの、うん、ヒクソングレーシーヒクソンじゃないか あれ誰だ何グレーシーや弟の方のねあのプライドとか出てた
ホイラー、
違う
前やなんとか
はい
歌手
いやだからあの本に載ってるやんかちょっとここまたカットしとこう、
桜庭さんと戦ってやった人
そう顔出てきてんね
顔出てきてるよね
時間かかってますね
時間かかってるなあそう もう一回ここカットして、はい、私がイメージしてたのはホイス・グレーシーが、はい、あの総合格闘技の試合で出てくる時のこの、ね、グレーシートレインっていうのがあってねグレーシー一族が、はい、そのイメージで3人で入場したんですけども、はい、
どうでした
あの何人かねツイッターでグレーシートレインにグレーシートレインじゃないあのカミソリ負けトレインについて言及してくださってる方がいらっしゃいましたよ
ありがたいですね
ありがたい、はい、
わざわざ、は
い、というわけで長谷川君の朗読もありの放送でそのまま流れてるのか編集されてるのか分かんないですけれども
差し替えかもしれないし
差し替えかもしれないし、はいはいね、でそこからまあ塩田さん塩田さんはもうね、ええ、あのありがたいですね、うん、ねえ、うん、梅田さんどうですか
褒めまくりでしたね褒めま
くり
そうかそうか
塩田さんほんまに気持ちよなんですよ、うん、ほんまに塩田さんとあと今度ね私が 来週収録がある FM シガーの E レディオ の, あの、はい下野さん
下
野翔太さんも聞き上手やから、はい、気持ちようなるんです
よじゃあその3人で飲み会とか
したいねいや1回3人でしたけど
したんですか、
う
ん、
すぐ酔いますね
いやあんまりその時に褒めてくれへんかった一回ちょっと褒めてくれんのかなんかそういうのあるよね
波長があるんですかね打ち消し合うんかな
パーはグーに勝つけどみたいなグーはチョキに勝ってみたいななんかそういうのあるんでしょうねうん。まあでもねほんまにコロナ禍なってもう2年以上2年半ですか、うん、でねリスナーの方と会う機会もなかったから久しぶりに、はい、覚えてたんですよいろいろこのスミシュランで一緒になった人らがいっぱい来てくれてて、うん、いやありがたかったですね、はいはい、ほんまに
僕らはねそのスミシュランは参加したことがなくて、うん、そうかそうか初めてそのハマグリスナーという概念的に想像してたものと、う
ん、今まであくまで想像上の概念でした
ねそう完全にね
いるかいないかわからない
そうそうそう
ケンタウロスとかそういうユニコーンみたいな
あの想像上のハマグリスナーと僕の中で一致してました
あまりズレがなかった
ね、近鉄の昔の近鉄バファローズの帽子かぶって
た、はいはい、3色のね、
はいはい、サトポンとかね、
うん、近鉄2人いましたよね
2人いました、
うん、すごい濃いですね
濃いですよ100人集まって2人復刻版とかじゃなくて、うん、昔の昭和の頃の近鉄のキャップをかぶってる人がいるっていうのは、う
ん、なかなかないですよね
やっぱなかなかバッファローズ応援番組っていうのを標榜しようかと思ってるっていう、うん、
近鉄からの流れ
ね、そういう濃い方もいらっしゃってはい、はい、でもねそのサインしてる時にご質問いただいてたんですけども、はい、その中でなんか嬉しかったのが、うんまあ、質問というか、はい、そのまあ、この番組で、まあ、本にも書いてますけれどもサイキック青年団を久しぶりにね、はい、誠さんと武雄先生が2人でやるっていうような形で、はい、真夏と真冬をサイキックミーティングさせてもらってて、はい、で僕と同年代の方ですよ、うん、でその復活するっていうことを学生時代聞いてた友達に久しぶりに連絡を取って、
はいはい
うん、なんか京都の KBS で復活するらしいで、はい、みたいなんで連絡を取り合って、はい、今何十年ぶりに、
はい
うんうん、連絡を取り合うようになったとか言って、
はい
ね、そういう物語もあるわけですよ。いいです
ね、開口ってやつですね。
開口ですよ、
はい、サイキッカー多かったですよね。
多かったですね、
うんうん
そう皆さんね喋ったねサイキックの、はい、からサイキックミーティングきっかけにこっちに聞いてくださって、うん、で聞いてるうちに、うんうん、生ぬるいカミソリ負け弁護士軍団ぐらいが今の時代はええと
肌感覚が
肌間界がいいって言ってました
ね多かったですで意外とね今までネット上あるいはオンラインスミッションの時に一人だけ確認できてたじゃないですか大谷ファンの
この間のね年末のハマグリアワードでは僕全然ゼロだったんですよ
ゼロ票潜在的にもゼロちゃうかって言ってたらその後の飲み
み会で確認できた金ちゃんっていう、うん、あの女性のお母さんが大谷ファンやということを言ってて、もう概念上というか実在するっていうことは分かってたんですけど、今日はねなんか大谷さんのサインも欲しい、
なんかえらい呼ばれてはりました、ね、
僕と長谷川君はあの君がサインしてる間、あのキャバクラの待ち合い室みたいな感じで、あのいつ呼ばれるのかないつ呼ばれるのかなって言ったら、あの梅田さんが
たまにやりますね、
指名が入るんですよ、
不人気キャスト、
なんか2連発で呼ばれてらっしゃいました、
2連発で呼んで、また指名また指名みたいなね、
すごいね、
指名入ったみたいなんで喜んでよ、
この一人はなんか大阪市内で相続に強い弁護士いませんかみたいな
言ってましたね、
もはやこれはね会の趣旨と異なってるんじゃないかみたいな、
法律そうだね、
人もいらっしゃいましたけれども、なかなかね、どうでした、そういう意味では
どうでした、唐突に
こういう機会ね、お二人は
なんか、うん、本当になんか緊張しましたよ、
あそうですか
本当に、はい、人の会やのに
ね、いやもうでもね、うん、あのなんかあの普段会えないじゃないですか、
はいはいはい、
大谷君と長谷川君は特に、うん、塩田さんもでもなかなかないのかな、うん、トークショーとか、うん、いやでも翔太さんはきっちりしてるわ、そのほんまにいっぱい付箋つけて
ね、
だから多分今日も喋るための準備とかもね、あの話してこの話とかってしてくださってたはずで、はい、
そうですよ、
うん、
でね、本番前にサインまでさせられてね、
サインさせられて、
はい、
そんでね、僕あもうイベントも全部終わってから、翔太さんトークショー終わってからサイン会も2時間以上かかったんで、100人以上いらっしゃったんで、はいはいはい、かかってだいぶ経ってから自分のスマホを見たら、翔太さんが入り時間の時に、すいませんちょっと今迷ってます遅れますと言って、で翔太さんが来てからだいぶ経ってか僕来たでしょ後から、
はいはいはい、
一番遅れてくるっていうね、
はい、うん、僕らまあまあ早く入ってたもんね、
そうですよ、
申し訳ない
我々早かったですよね、
いや、はい、でも本当にね、そのあこの本のもともとが労働新聞で、うん、まあ、連載しておりまして、はい、まあ、前書きと後書きにも書いたんですけれども、その声をかけてくれたのがもともとオールナイトニッポン R をやってた時、2009年ですよ、その時大学生やった子が、うんうん、会社に入って労働新聞に入って、
はい、
で頼んでくれてたんですよ
ね、はい、まあ、それがまたすごいですよね、うん、もうゴリ押しの企画書ですよね、
そうそうそう、いやほんまにそう、あの今ちゃんとした弁護士が他にはって言いそうになったんやけど、いや俺もちゃんとしてないけど、ちゃんあのそういう他の人は本当に法律のことをね、労働法とか、うん、そういうハラスメントの判例とかを紹介してるんですよ、はいはい、うん、その中で僕だけずっと M 角さんあれM 角さんの話を全部で、うん、この今回書籍化するにあたっては4話ぐらい入れてますけど、実際は5話ぐらいその連載時は
入れ
ましたから、
全然分からんけどね、社内でそ、まあ、面白いと思って読んでくれはる人もおるやろうけど、
でも本当に僕嬉しかったのが、読売テレビあの出入りしてる時に、はい、その、まあ、制作のプロデューサーの方がその前に、はい、だから総務部とかに移動なってたのかな、
うんうん、
で総務部の時に、うん、唯一楽しみにしてたのが、うん、あの弊社で撮ってる労働新聞の墨田さんの連載やったんですよ、
あすごい、う
ん、勝手にこの話怒られるから唯一って言ってもでも唯一って
言ってない情報
唯一言ってましたからね、うん、だからそれもありがたかったし、うん、なんかねこの点が線になった感じがあって、あであのそう今日ね、うんうん、あのまあ、話してて、
はい、
これは放送の中身にもなってるのかな、その塩田さんとの話の中で、はい、まあ、私がこの本を書く時のヒントにしたって言って、はい、まあ、中島ラモさんの僕に踏まれた街と僕が踏まれた街のちょっと話してて、うん、あの大事なこと言うの忘れててそうそう、あの話本はだからあの、まあ、溶接した友人に向けて、
はい、
うん、あの生きてると、
うん、
たまーにごくたまーに生きててよかったって思う夜があるから、うん、
はい、
うん、生きといた方がよかったみたいなことを書いてらっしゃるんだけれども、うん、でそういう夜を、うん、まあ、積み重ねた本ですっていう話を僕、うん、はい、言い出す前に思ってたのは、
はい、
今日もその一日です、このサイン会の日もっていうね、はい、一番大事な答えを忘れてた、はい、この付録で最後のアフタートークでそういや忘れてたなってさっきね、はいはいはい、あのタクシー帰りながら思い出したんですよ、俺言うてないな一番大事なとこみたいな、
そこ一番大事
そこ一番大事なのにそこ抜け落ちてて、いや本当にそういうこれなんか振り返るときにね、うん、あの時楽しかったなって思える日かなっていう、 うん、
そうやわね。
僕家族も来てたんですけどもう総出で、ほんまにユッキーナの言う総出で、ユッキーナは事務所総出やったけど、
あ、家族総出、
そうそうそう、お母さんがね、うん、そのあのお寿司もね、いなり寿司も作って差し入れをね、はい、してくれててとか、はいはい、お父さんも知ってたし、
美味しかったです、
うん、そういうのも家族総出でね、うん、やりましたけれども、
ね、奥さん側ももう自分側ももうみんな来てたもんね。
みんな来てた。でもね、あの昨日夜寝る時に、はい、まあ、僕さっき2階に上がってて、下にお父さんお母さんいてて、お母さんが妻にね、私らも行かなあかんのって言うてるのがちょっとね、ちょっと小耳に挟んじゃって、え、行かなあかんみたいなちょっとね、
まあね、まあまあ
まあまあ、でもね、ええ、それで最初からという意味だと思うんですよ、うんうん、入り時間早くという、うん、その塩田さんのトークショーからでええんちゃうという趣旨やったと僕は受け止めて、
ね、なかなかね、うん、トレインまではね、見る、
いや、そうそう、だからその恥ずかしいんですよ、その自分の親にね、うん、あの我が親はそのね、僕と長谷川君と大谷君でカミソリ負けトレインやってるのも見られるのもまあいいんですけど、妻の親ね、この姻族に見られるのは、一神道の姻族に見られるのは、うん、あれ何ってなるじゃないですか、あのリュウちゃんが入ってくる時やってたあれ何
どこから来てる
どこから来てんのっていや、グレイシー柔術のねとは言わないじゃないですか、多分妻も分かってないから、なんか仲良しやなって思ってる大谷さんと長谷川さんと仲良しやな、リュウちゃんって思ってるだけだと思うんですよ。
そうやな、うん、
なんか、なるほどな、
僕もちょっとそうやな、姻、うん、族には見せられへんな、陰族
でもね、僕その本ができて、うん、梅田さんに送っていただいて、はい、うちにね、でもう帰ったらお父さんとお母さんが呼んでて、ほんでまあまあ、あのその労働新聞連載時は真面目な新聞なんで、うん、はい、下ネタは書かんといてくれって言われたんです、編集者から、はい、抑えめにしてたんですけど、今回まあ書籍化にあたって、まあ、露骨なあれはないけど、ちょくちょく入れてたりもするんですよ、
うん、そうなんですね、
うん、だからそこ読まれるのはちょっと恥ずかしかったですけど、うん、でまあお父さんのことも書いてるんで、結構家族の章で土橋のことだいぶ書いてるんで、うん、うん、で、あとお父さんの昔書いた本があるんですけど、その本の中の、その内田裕也さんと会った、うん、内田裕也さんと土橋の開校について書いてる部分は、うん、お父さんの本から、まあ、引用してる部分があって、うん、まあ、一神道の姻族やから、いちいち引用元をね、書かんでも著作権法違反とか訴えられへんやろなと思って、正直そのまま引用してる部分ね、さすがにそれは、ええかなみたいな、うん、はあったんですけど、でもお父さん読みながら、これパクってるじゃないかこれ俺の表現そのままじゃないかみたいな、
出典書いてねえな、
出典書いてねえな、うん、俺の部分だけ出典書いてねえなみたいななるかもしれないですけど、うん、梅田さんどうでした、どうでしたって、またすごい今回この本を出版するにあたって、はいはい、なかなかね、ずっと僕お待たせしてて、ね、急に数ヶ月前にやる気だったんですよ、ある日突然
2019年ですか、
スタートは。
多分もう本当はあやふやなんですよね、その最初にお願いした、ね、
もっと前じゃないですか、だって2019年の
サイキックミーティングの前ですよ ね、
梅田さんあの時の収録に来られてて、取材に、うん、でこの表紙の写真は梅田さんが撮った写真やから、
あ、そうなんですね、
そうです、そうです、
だから3年のこれで
2019年の夏ですもんね、
あれ、南山、
そうなんや、
うん、ね、一回もうアマゾンで発売日が、ね、そうそう、予約を取るっていう状態も
減ながら減ながらで、そっからずっとちょっとね、放置というとあれですけれども、遂行を重ねてたんですけど
遂行なんですか、
ある時突然ね、やる気を出して、ね、うん、そっからもうね、
すごい、あれでも今年入ってぐらい
入ってぐらいですかね、
ですよね、
なんかこの夏やなみたいな自分の中であったんですよ、はいはいはい、出すんやったら、はい、で一気に作業しようって思って、
もう実際はもう5月6月、
ね、そうですよね、
ですね、
もう詰めて
2、3ヶ月の、
うん、です
ごいね、
まあ、でもその連載してた時はすごい、うん、時間かけて、うん、ほんまにその毎週やったから、うん、結構そのいつもねギリギリに、まあ、入稿してたんですけども、徹夜してみたいな生活になってたんで、うんうん、でその中でやっぱりそのほんまに重なる部分はね、取捨選択してこの因数分解的な作業をするっていうのがして、
はい
はい、ようやく出版に至ったということで、う
ん、はい、実際遂行されて、はい、結構表現とかも
変えましたね、
変えましたね、変えました、細かいところを、
そうそうそうそう、
だからもうコアなリスナーさんはこう原文とこう実際出た本をちょっと見比べてほしいですね。
どういう意図で変えたかとかね。
ね、
あとほんでその妻に呼んでもらって、はい、ね、ここ直した方がええんちゃうみたいなのもあったし、そのナインティナインさんのショーとかについて、これラジオ好きな人は分かるけど、うん、ちょっと省きすぎちゃうとか言われて、あ、そうかそうかみたいなのもあったりとか、
そこは共同作業、
共同作業ですよ、でその天秤のね女神の、はい、あの、そうですね、絵が表紙になってるんですけど、はい、この天秤に、何を載せてたんですか、ラジオね、
はい、
トランジストラジオみたいな
こう
載せてる天秤に、はい、絵やったんですけど、妻がもう一方に六本載せたらみたいな、なんかそれも採用して、
はい、最初何もなかったんですよ、
ね、ラジオだけ、
ラジオに傾いとるわね、
そうバランス悪いみたいな、
まあ、女神やから、まあ法律やろなみたいな、なんか剣持ってるじゃないですか、あれなんか法律の女神的な、
そうなんでしょうね、
そこ公平という意味ですよね、
はい、あ
のね、でそうなんですよ、で、まあ、うちのおとんもイベントにちょっとだけね、
はい、
登場して、で、あのこの、ね、放送を通じてちょっと塩田さんにお詫びしたいなと、おとんにこの、ね、マイクを持たせた時に、こんなつまらん話をみたいなね、こんなつまらん話を聞かせてみたいな、俺にはいいけど塩田さんが来てんねね、あんだけ褒めてくださって、
はい、つまらない話と思いかもしれないですがっていう、そういう言い方やった
よ、そういう言い方やった、
まあ、そうやね、そうやで、
あ、そういう言い方、
謙遜にはなってました、ね、
謙遜で、まあまあそれで自分の子供やから
そうそうそうそうそう、
なるほどなるほど、というわけで、はい、ラジオと憲法、ね、はい、構想高い、梅田さんからお声かけいただいて3年の月日をかけて、はい、さっき 2,3 ヶ月で言うてもうたからねそう、気合を入れてやってたんですけど、そうです、それがもうずっと、はい、私の頭の片隅にはあったんですよ、はよやらない、はよやらないっていうのが、
はい、やってなかった、
いやでもね、本当に
たまに僕が京都来てね、まだまだありますせっていう企画を、
まだこの企画流れてないよみたいなことを言いに定期的に来てくださったんですよ、はい、京都に他の仕事で来られるときに、すみださん、もうそろそろみたいな、
そうですよね、
そうなんですよ、
結構2年も待てないですよね、
そうですね、
はい、これはほんまに文豪ですよ、文豪の待たせ方をしたん
ですよ、ちょ
っとまだ締め切り守らないところはね、
まだまだ気持ちが乗らんみたいなまだこの気に入らんみたいな、この
うさく出してる
のね、万年筆でこう原稿用紙で書いて気に入らんみたいな、で僕の字を読める編集がなんかね、各社に一人だけいるみたいな難しい、達筆すぎてなんかね難しいみたいな、あ、はい、というわけで、はい、皆さん本当ありがとうございました、はい、ラジオと憲法絶賛発売中か、はい、発売中ですんで、皆さん、お買い上げいただいて、でね、読書感想文とか編アットマーク kbs.kyoto までどんどんお寄せください。最後、ハマグリハマグリで皆さんで締めたいなと思いますんで、そこはね放送で残そうかなと思いますんで、せーので、ハマグリハマグリポンポンでいきましょうか、
パンパンで、
じゃあ皆さん、はい、よろしくお願いします、せーの、ハマグリハマグリ、ありがとうございました。墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年7月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。